を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回は桜コンサルタントの深見彩子さんにお越しいただきました。深見さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、桜コンサルタントとして活動しております深見彩子と申します。普段はですね、小学校お受験をされる方の、お子様、そしてその保護者様のために伴走支援をさせていただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、ね、小学校受験ってどうなんですかね。最近だんだん増えてきてる傾向にあるんですかね。
そうですね、コロナも明けましたけれども、うん、働き方が変わってきて、うん、送迎の、ま、ハードルが下がったりですね、はい、それからやっぱりお子様への学習環境とか、はい、それからお友達環境みたいなのを考えて、うん、将来的なところも考えて、ちょっと、うん、4年ぐらい前からすると2割増しぐらいの方が短所提出されているというような統計もあります。
そうなんですね。この小学校からね、うん、受験するっていうところのなんか良さとか、そういったところどういったところがありますかね。
はい、これ皆さんにですね、いろいろヒアリングして聞いていくとですね、うん、
はい、
生涯の友達がやっぱりできるだとか、うん、うん、それから、中学校受験がない学校がほとんどなので、小学校の高学年になってから趣味の時間とか、それからスポーツとかですね、
はい、まあ、
探求したいことに対して時間が使えるというところ、これがすごくメリットだなというふうにおっしゃる方が多いですね。
うん、そうなんですね。でもね、小学校上がる前から受験ってなんか大変そうだなと思うんですけど、深見さんはどんなサポートをされてらっしゃるんですかね。
うん、私の場合にはですね、
はい、
お父様お母様のコンサルのサポートがメインになりますけれども、
はい、
とても忙しいお父様お母様なので、
はい、
その受験にかかる、ま、時間の制約とか精神的な負担っていうところを、
はい、
私の方がサポートさせていただいて、
はい、
無理なく、そしてまた家族の力をですね、最大限に発揮して、家族の力を強くする、絆を強くするっていうところをメインに頑張っているところです。
結構じゃあ、家族でのお話のする機会、うん、家族の中でどういうふうなことなのか、コミュニケーションする機会も、じゃあちょっと増えてくるようなところもあるんですかね。
うん、そうですね。たまたま、こう、小学校受験は一つの家族の経験になるようなことだなっていうふうに後からきっとね、うん、思ってくださると思うんですけど、なかなか小学校受験って子供の受験というよりも親の受験の負担の方が大きいので、うん、
はい、
大変なところも確かにあるんですよね。でもそこの大変なところをしっかりコミュニケーションを取りながら、お子さんの、こう、なんていうの、得意なところだったり、
はい、
あと、家族の、本当こう、どういう家族なのかっていうところをしっかりお話をしていく中で、こう、その力が強くなっていくっていうところでは、たくさんコミュニケーションを取ってくれ、いただけるいい時間かなと思ってます。
うんうん、ね、そういったところも、今、ポッドキャストでも配信されていて、小学校受験相談、うん、桜カフェという番組を、していただいてるんですが、こちらはどんなことを発信されていらっしゃるんでしょうか。
はい、こちらではですね、最初の40回ぐらいは小学校受験に関する情報をお伝えしていたんですけれども、全国で見ますと、私立の小学校や国立の小学校、ないところや少ないところたくさんありますので、小学校受験をしてもしなくてもという観点から、うん、地域の良さをですね、47都道府県それぞれの教育に関する方、それから子育てに関する方のお話を聞きながら、
はい、
お話を伺っているところですね。
それでついに47都道府県を全部巡られたっていうことですよね。
そうなんです。ありがたくもですね、皆さんにご紹介を していただく中で、47都道府県、8月終わりぐらいに、全県を、終えることになりました。
そうなんですね。今後はなんか、こんなことをやってみたいとか、こんな発信してみたいとか、何か考えられてることあるんですか？
そうですね。ポッドキャスト、この47都道府県を、やってみて、皆さんがですね、本当に地域ですごく頑張られていて、だけれども、忙しすぎてですね、お子様や学校の間でつなぐ、架け橋になっていらっしゃる方が本当にいっぱいいらっしゃって、なんかその方たちの声をもっと拾っていきたいなっていう、私今そんな感じをしています。
おお、そうなんですね。じゃあ、このポッドキャストをやってみて、どんなところが、なんかやっててよかったなっていうところってありますか？
本当にいろいろお話が聞けまして、私もまだまだ知らないことがいっぱいあるなと思いましたし、あとその子供さんに対して地域の方がとっても愛情を持って接していらっしゃったり、さりげなく見守ったり、関与したりしながらお子様、地域のお子様を育てるっていうことをされている人がいかに多いかっていうことを本当に実感しましたね。
そうなんですね。やっぱり本当にポッドキャストで番組出ていただくことによって、いろんな方のご意見だったりとか、感想とかを聞ける機会を作っていかれたということですかね。
そうです。本当に現状を分かる、機会をいただいたなと思いますね。
なんか私もこういったインタビュー番組やってますけど、やっぱりいろんな人をご紹介いただけるきっかけになったりとか、あとは本当に出会えるきっかけに、ポッドキャストも使えるということなので、まあ、そういった場にもなっていくので、すごくいいメディアだなというふうに感じますね。
なんかすごく、なんて言うんでしょう。私が逆輸入で、その地域の方にこんな方がいるよっていうのをご紹介できるのはすごく、私も嬉しいなと思ってますね。
そうですよね。それで、深見さんの番組も、拝見させていただくと、どこの場所でどんな人がいるのかっていうのがタイトルを見ると、わかるようになってますもんね。
そうですね。本当いろんな、なんでしょう。いろんな方が本当に出ていらっしゃって、伝統芸能の方も
そ
い
う
らっしゃれば、農家の方もいらっしゃったり、あとね、なんか双子ちゃんとか三つ子ちゃん支援の方がいらっしゃって、本当にいろんな角度の方がいらっしゃるなっていうのがわかると思います。
ですね。そうですね。ぜひ、深見さんの番組の URL も、このポッドキャストの説明欄に記載させていただきますので、ぜひチェックいただけたらなと思います。あと、声ラボのサービスとしてはどんなところを良かったなっていうところって感じられますか？
いや、本当にありがたいなと思ってまして、
ありがとうございます。
このね、ご紹介いただいた方も、私も、とても気軽に、もうまるで昔の電話をするような感覚で、収録をすることができるので、ズーム越しなんですけれども、とても手軽にですね、普通に気軽にお話をしながら、しかも、録音したものを、編集していただけるっていうことで、私にとっても、とても手軽に皆さんのお話を聞けるのがすごくありがたいなと思ってます。
そうですよね。全国、ね、47都道府県って言っても、実際に行かなくても、このオンラインのズームで収録することができるので、いろんな地域の方ともつながれるっていうメディアですので、そういったところはやっぱりいいですね。
岡田さんのおっしゃる通りですね。手軽に。そうなんですね。たことがないけれども、同じように子供のことを考えているんで、お話を聞かせてくださいって言うと、本当に快く、応じてくださいますし、あとそれがとても手軽でね、お伺いできるんで、そこはいいところだなって思ってますね。
ぜひね、こういったポッドキャスト番組活用したいという方いらっしゃればご連絡いただけると嬉しいなと思います。そして、最後にですね、深見さんの、今後の活動についてもお伺いしたいんですけど、今、あれですかね、今後は日本文化とか、そういったところも子どもたちになんか伝えるような、なんか企画も考えられているということですか？どういったことを
そうなんで
よ
す
ろ
よ
しいんです
ね。
か？
はい。今、日本の子供たちって結構ね、英語頑張ってる子もいっぱいいるんですけれども、やっぱり日本から一回出ていくと、日本のこといっぱい聞かれる。でも一回も実は日本らしいことを体験してないなーっていうお子様もいっぱいいてですね。あと、これ以外の、お子様も、まあ、例えば日本にいらっしゃった時に、あとは、そうですね、ちょっと短期間で留学とか、それから夏休みだけいらっしゃるような時に、観光だけじゃない体験を、日本の体験を、それぞれにしてもらいたいなと思っています。
なるほ
はい。
ど。そういった体験ができるようなプログラムを、考えていらっしゃるっていうことですかね。
そうなんですよ。ね、47都道府県のポッドキャスト番組でもっても体験学習の、重要性みたいなことを、皆さんお話しされていてですね、私も本当にそれ実感したので、今年の夏休みは、能の体験だとか、おことの体験とか、あとスイカ割りだったりをやって、はい、あと田んぼですね、の体験なんかも入れたんですよね。
本当にね、いろんな日本文化の体験ができるのがあると思うので、ぜひね、こちらの体験も興味ある方いらっしゃれば、ホームページの URL を掲載させていただきますので、ぜひそこからチェックいただけたらなと思います。
はい、今後はそうですね、お茶の体験や、そのね、練り切りなどの和菓子の、作る体験なども入れていきたいと思っています。
いやー、楽しみですね。
うん。
あとは、桜手帳という、なんか手帳も作ってらっしゃるということなんですが、こちらどういったものなんでしょうか。
はい。この桜手帳はですね、家族のための手帳として、4月までクラウドファンディングをさせていただいた手帳なんですけれども、地域で、子供たちのために頑張っていらっしゃるような、まあ、いろんな、講座を持っている先生などにも使っていただきたいなと思っていまして、桜アンバサダーになっていただいて、その地域の方とのコミュニケーション、生徒さんと親御さんとコミュニケーション、そして先生とのコミュニケーションをツールになっていけばいいなと思って、はい、作ったものです。こちらの方ですね。はい、アンバサダーという形で、桜アンバサダーさんになっていただいて、はい、そのご家族の長いお子様の将来の伴走支援をしていっていただけたらなと思っています。
なるほど。じゃあ、この手帳っていうのは、まあ、普通のスケジュール帳みたいな手帳とはまた違うような、なんかいろいろ会話を促すような、そういったし、あの工夫もされてらっしゃるんですかね。
はい。桜手帳、そして桜ダイアリーというふうに呼んでいまして、本人の手帳にもなるんですが、ダイアリー、記録的なところ、そして日記的なところを入れたり、将来を見据えて、お子様にこんなふうな、将来を送っていってほしいなっていう親御さんの気持ちが記せるような内容になってます。
そうなんですね。ぜひね、こちらもアンバサダー制度、やってらっしゃるようなので、こちらもホームページの URL を掲載させていただきますので、ぜひチェックいただけたらなというふうに思います。今回は、桜コンサルタントの深見綾子さんに、ゲストにお越しいただきました。深見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける。コエラボ。